そんなおしょうの一人ごと。
さあ今週も始まりました、そんなおしょうの一人ごと。横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤丹円ご住職にお話しいただきます。おしょう様おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はこうゆっくりと静かにスタートいたした感じがしますけれど。
そうですね、なんかスタートがちょっと油断していましてですね、はいはい、もう始まったのかみたいなところでちょっと言ってしまいましてですね、こう鐘をちょっと鳴らすタイミングもですね、うん、ちょっと微妙にずれましてね。
優しく始まりましたね。
うん、そうそう。そこはちょっと動揺したんでしょうな。
ああ、それが動揺だったわけですね。なんと気づきませんでした。
歌ったのは動揺じゃないんです、ね。歌ったのはですね、なんか昔のですね、ヒーローソングですね。
へえ、いつの。ごめんなさい。
ちょっと待ってよ。はい。いや、聞いたことないでしょ。来たあなたは生まれてない時。
生まれてない。
約50年前。
ああ、それはまだ生まれてなかったな。
ねえ、いやいや、私もかろうじて生まれてたんでしょうね。
かろうじて、はいはい。
そうそうそう。ただね、私は金曜日の前の今木曜日ですわな。
うんうん、
でふとこう気がつくとね、
はい、
まあいつもの通り明日金曜日だってこれなんですね。
うん、
何を歌うんだろうとこういう、ね、うん、何を歌うんだろうとこう、まあ歌わなくてもいいんだろうと思うんですけど、一応何を歌うんだろうと、うん、ね、うちの家族が心配するわけで、うん、お父さん明日何を歌うんですかって。こう面と向かって言われると今日ね、ってこう、まあ、のけぞる。
そうですよね、うん、改めてね質問を受けるとね、
うん、でだんだん寒くなってきましてね、うん、頭もだんだんこう締めてくるっていうか凍ってくるっていうことですね回らなくなってくるので、こう昔は暖かいとねパーンとこう浮かぶんですけども、寒くなるとこうなかなか浮かばない。
はあ、
まあただでさえ回転も鈍くなってますからね。
そうなんですか、うん、
やっぱり働きもですね鈍くなっているのかな、うん、少しずつ少しずつこう脳細胞がですね、プツプツプツプツの空気のプツプツというように潰れてるのかなみたいなね、そんなこう感じの中でですね、行った時ですね、たまたまですね、
はい、
うちの娘がですね、こう前を取り掛かるわけですね、
うんうんうん、
でその前を取り掛かってるね、その服装がですね、なんか手の袖がねラッパみたいになってる。
ああ、かわいいですね、
なんかそんなこう、うんうん、セーターを着てましてですね、うん、たまに着てくるんですけどもね、そのセーターを見るとその今のキャプテンウルトラというですね、素晴らしいヒーローがいたんですね、
今調べようかなって
そのキャプテンウルトラの
キャプテンウルトラ、はい、
敵にですね、
うん、
まあなんか何々星人みたいなのですね、
おお、地球外生命体なんですね。
そうそうそう、うん、それと戦ってるのがまあヒーローです、ね、
へえ、
その妖怪がですね、
妖怪、ま
あ、妖怪じゃないですね、異星人がですね、
はい、
なんかこうなんかラッパみたいな手してるんですね。
へ
え、ラッパみたいなこう頭をキノコみたいなこうなんか
周りイメージにますね、うんうんうん、
で娘のその服を見るとですね、うん、頭の中に必ずその妖怪じゃないか、その異星人がですね、頭によぎると。
そうなんだ。
うん、それをですね、思い出すっていうかですね、うん、どっかその、この小さい頭のですね、脳みその中にね、その記憶っていうのがね、あるんでしょうな。まあ、幼少期のね、記憶なんですけども。なかなかその時だって、そんなテレビなんか見れない時代でしたけどもね。
はい、はい。
ね、なんかそう、確かテレビで見たと。その時に、こう、ウルトラシリーズっていうのがありましてね、
うん、
まあ、特撮ね、特撮する、ね、番組だったでしょうね、
はい、
ね、なんか糸で吊るしたこう宇宙船がペロペロペロペロと来るような、
そういう時代ですよね、
エビス屋じゃなくて、なんか、まあ、つぶらやだ、つぶらやプロ、
つぶらやプロダクション、はい、
つぶらやプロダクションっていうのがね、ウルトラシリーズで作ったんですよ。
おお、
うん、ですね、でウルトラマンっていうのと、
うん、
ウルトラ Q っていうのと、はい、そのキャプテンウルトラとこう3部作があって、
ああそうなんですね、
うん、そう、でもあまりねウルトラ Q っていうのはね、
はい、
あまり私記憶ないんですね。もしかしたらその時あまりやってなかったのかな、
ま
あ、放送期間が短かったのかよく分かりませんけども、
うんうん、
まあ、あんまりこう記憶ないんですけども、ね、うんうん、その中にね、ウルトラマンっていうのは今でも ね、メジャーじゃないですか。うんうん、これすごいですね。でもキャプテンウルトラっていうのはですね、うん、本当にその時だったと思います。うん、で私なんで記憶してるかっていうと、その、妖怪じゃなくて異星人異星人。
これ
、
なんかね、
はい、調べてくれた方は、これ、バンデル星人ですって、バンデル星人って言うんですね。
バンデル星人。
そうそう。うちの娘を、はい、見るとバンデル星人を思い出す
って。そうなんですか。どういうことなんでしょうね。ね、姿形、その服装柄だということですもんね。お洋服柄。
そうそう。だからラッパみたいな手下ね。うん、ラッパみたいな頭下ね、うん。これバンデル星人って言うんですけど、ね。なんかその思い出すんですね。それが昨日、うん、そういう格好をしているもんだから、うん、今日はバンデル星人だろう。で、キャプテンウルトラ。
そうなんですね。そうそう。
ここにですね、こう繋がってくるという、ほら、こうちゃんと調べてくれた
方が、ね。熱いキャスでコメント、なめ猫さんからいただきましたね。あ、ニタコさんもね、ありがとうございます。
そうそうそう。ね、今度ね、バンデル星人。バンデル星人。ね、バンデル星人。これを思い出すという。
結構、あ、やっぱり言う、そうですよね。ヒーローですもんね。うん、キャプテンウルトラは。
そうそうそう、うん。キャプテンウルトラというのがありましてね。うん、で、その後にもう一つ記憶しているのがですね、うん、その主役を務めた方っていうのはヒーローじゃないですか。
はいはい、もちろん。
そのお役者さんって、こう、晩年になるとですね、なんか悪役になってるという。
そうなの？
それを非常にこの、なんていうかな、このコントラストがある。うん、
あ、
なんかこう、ヒーローだとなんか、いい役つくんだろうみたいな
ね。そういうね、イメージ
で見ていたのに、うん、なんかこう時代劇でも、あ、この人、キャプテンウルトラやった人だってこう思うんですけど、やっぱり出てくるとなんかいつもは悪役出てるっていう、その、なんかこう、コントラストね、なんかね、こう非常に印象深いっていうかですね。
そうですよね。
それでこう、キャプテンウルトラっていうのなんかね、こう脳裏にこう刻まれてるという。なんかこう、印象的なその事実があるんでしょうね。
すげえ。なんか、お嬢様の記憶が50年前に今ね、うん、戻ってますね。
そうそうそう。うん、でもそ、でもたまにそういうこう、はい、あ、そうだよねって、昔、こんなことあったよねとかね、こう、やったら思い出すとですね、うん、やったら気分が高揚する。
その気持ち、ご家族にちゃんと伝わってますか？
いやいや、それがね、うん、結局高揚してるのは自分だけみたいなね。な、家族誰も知らないっていう。
いや、でもね、放送聞いていらっしゃる方でね、見てた方が、
そうそうそう、
わかるわかるってなってますって。
取り残されちゃったみたいな感じでね、あるんですよ。これ、ほら、いろいろありますよね、ほら。バンデル星人って、バルタン星人、しか知りませんとかね。
すごいですね。盛り上がってますね。ツイキャスでこんなに盛り上がる話題。
やっぱ分かるんでしょうね。分かってる。なんか分かってるとか、急にポポッとこういう懐かしい話です、急に盛り上がる。そうだよねとかね。うんうんうん、まあ、それでなんか、2時間ぐらい酒飲めるの
かな。確かに。でもなんか、おどろおどろしかった気があって。
あ、そうそうそう。でもあれもね、なんか斬新なね、うん、そのデザインだったと思いますよ。
そうですか。
うん、ねえ、そういうのをこう思い出すとですね、うん、まあ、記憶というのはですね、たまに面白いところに旅行させてくれるもんだな、なんて思って
ですね。すごいな、そうですよね。ね、
そうそうそう。で、ふっとで、じゃあ、ウルトラって一体どういう意味なのって、こんなったりして。
そうですよね。
いや、ウルトラって使うんだけど、ウルトラシーとかね、なんか使うんだけど、
そう、ウルトラ
って。ウルトラっていうのはですね、うん、よく言う私たちはスーパーとかね、
あ、
ハイパーとかっていうの
は、ハイパー、
その上と言われてますね。
ウルトラがさらに上。
そうそう。超がスーパーだったら、超でね、ハイパーで、超って言って、なんとウルトラみたいなもんなんですから。
ウルトラってすごい位置にあるんですね。
そう、すごい位置です。私たち気軽に使ってますけどもね。まあ、すごい位置ですね。じゃあなんでそこの隣のね、お店スーパーって言うんですかね。
ああ、
ね。なんてことか、
ね。なるほど、そこでね、こう、オチがあるわけですか。
そうここもスーパーなんだな、なん
てね。こと言いたいんですかね。スーパーなんですよ、
う
ん。
でもね、ちょっとこう、スーパーなんかこう思い出すとですね、いろいろこうあるじゃないですか。うん、やっぱりね、物がね、こう、例えば生物でも売れなくなるとよく聞くのが、ほら、廃棄しちゃわなきゃいけないよ、なんてことを言うとですね、うん、やっぱりお店も常にこう、清潔に、きれいにしていかなきゃいけないというところでございましてね。うん、
はいはい、
今時期秋ですから、うん、大変ですよ、お寺も。きれいにしていかなきゃいけない。なんでかというとですね、落ち葉がですね。
そうか、
落ち葉がちらちらとこう来る、うん、時代ですから、時期ですからね。
見てるのは綺麗なんですけどね。
落ち葉を吐くという、落ち葉を吐くというな、うん。でもね、なんかこう、お寺のこうお師匠さんがね、こういうね、お師匠さんのこれ、寒いなんて言うんですけどね。 寒いを着ながら頭に手ぬぐい巻いてね、ほうき持ってね、庭なんかね、こう入ってる姿なんてな、ちょうど絵になるじゃないですか。
そうですよね。でもそこに地域の方が皆さん集まって一緒にこうお掃除するんじゃないですか。
そんなことは今はないです
よ。あ、そうですか。
今自分の庭掃除で忙しいんだと思います、ね、
そうですか。
しょうがない、これ自分のことは自分でやらなきゃいけないなということでね。
そういう時代ですか。
お寺のね、本堂の前の参道なんかね、ほうきを持ってね、シャッシャッシャッなで、これは竹ぼうきじゃないとね。
そうですよね、竹ぼうき。
ちょっとそれこそがレレレのおじさんみたいな、ね。
うんうんうん、うん。
知ってますか、レレレのおじさん。
知ってます。
あ、知ってますね。
今日、あれですか、懐かしいシリーズですか。
いやいやいや、やっぱ竹ぼうきっていうと、レレレのおじさんじゃないですかね、これね。
そうですね。で、
シャッカシャッカシャッカシャッカとか入ってる姿が、なんとなくこう、絵になるのが、和尚さんなんですかね。
和尚さんは絵になりますね。
ね、こうやって、でも今はですね、うちもですね、人手不足なので。
おお、そうですか。
だから今もブーって空気でほら飛ばす機械、ブロワーってブロワーって言うんですかね。で、まあ、電動工具じゃないですけど、あれはちゃんと原動機付きですからね、ブォーってやって一気に飛ばすんですね。
すごい、そうなんですか。
文明の力を使わないと、なかなか人手不足は起きないですよね。
そうですよね。
そうそう、ブワーってやりますからね。竹ぼうきのね、シャッシャッシャッというシャシャシャというこのもう業務用ブロワーだと思います
。ツイキャスでコメントいただいてますけどね。
シャシャシャですね。竹ぼうきシャシャってなんかこうコンクリートの上はちょっと落ち葉入ってる。
そう竹ぼうきのね、
音なんかね、なんとなくまたいいですよね。
そういいんですよ。でも竹ぼうきね、こう結構重たくて。
どうなんでしょう、これでぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちぐちやってですね、こう右で入って左で入ってとこう吐きながらずっとやってこう山にしてって、ね、で取ってって。
力いりますよね。そこで昔焼き芋とかやらなかったんですか。
そんなことしません。
そうですか。
今ねほら焚き火なんかしちゃ怒られますか。
そうですね、ダメですね。
だから今、大変ですよ。だからですね、よく。物をですね、まあ、捨てるということはあまり言いたくないんですけどもね、やっぱり大事にしなさいという、まあ、イメージで言ってると、物がいっぱい溜まってしまいましたよね。今大変ですよ、私も。これからちょっと掃除しようかなと思ってですね、落ち葉吐きプラスですね、やっぱりちょっと物を、お家の中に溜まったものをですね、なんとかしなきゃいけないんだろうという時期になりましたね。
そうですよね。なんかお寺さんの中に行って、いっぱいこう、いただき物とかいろんなものが各、ね、全国から集まりそうな感じがしますけど、どうですか。
全国から集まるんですね。いや全国から前で、まあ、集まるところもあるかと思いますけど、ね、
はい、
うちはちょっとしたところしか集まりませんけど。あ、
そうですか。そうですか。
全然来るんですけども、いや、それでも処分できるものはいいんですけども、なかなか処分しきれないもの、ね、昔の先代さんなんかね、やっぱり戦争をくぐってますんでね、物を大切にするっていうと、なんか物を取っておくって、だそういうものをどんどん溜まってくるじゃないですか。
そうですよね、
次の代になるとこれ何だろうみたいな。
そうそうそう、
これを捨てなきゃいけないと、こういうふうになるわけですね、でこれを捨てるという作業をすると、やっぱりほらちゃんとゴミの処分場に持っていかなきゃいけないので、
ね、そうですね。
そうそう、昨日はちょっと軽トラ1台ですね、ちょっと持っていこうかなって思ってね。
お、
やっぱ整理整頓っていうことをしないといけないのかななんて思ってね。だ昔はその物が、ね、ない時代でしたから、物があることがこれね、幸せにつながるんだっていう、そういう感覚の中でですね、物をいっぱい作ったじゃないですか。
はいはい。
ね、物をいっぱい作ってきましたよって言って、今、それから戦後70何年になりましてね、物いっぱいだじゃって、
で
も物いっぱいだらってこれ幸せだったのかなって、ふと、じゃあ幸せ感っていうのは、物の量じゃないんだなってことを、まあ、今思うと、量じゃないってことで気づくと、じゃあこれは少しずつ処分しなきゃいけないんだな、もったいないながらも、ね、物を大切にという気持ちもありながらも、やっぱり物はいらないというものはやっぱり処分しなきゃいけないと、まあ、捨てるって言葉はちょっと言い難いですからね、これ処分しなきゃいけないということになるんですけども、
だってコメントにお宝ももしかしてってありましたよ。
これお宝というのはですね、その人の価値観ですから、やっぱりその人が宝だと思うのが宝でしょう、宝でないものは宝じゃないでしょうという、
はい、
まあ、そういう、まあ、単純な理屈なんでしょうけれども、だから、見る人においては、宝の持ち腐れって見る人もいるかもしれませんけれども、
はい、
価値観のない人においては、処分品なのかもしれませんからね。
そうですね。
それはその方の価値観だと思いますけども。
手に入れるまでが楽しいかもっていただいてますよ。そう
そうそうそう。
確かに。
だから、そんなところが、その、心の楽しみなんでしょうね。
そうですね。
物があるからいいと。 とかじゃなくて、そのものを手に入れるために努力する、そこの良さなんてのもね、あるとですね、もの一つに膨らみがあるところのね、良さを発見できればね、あの人生もまた深くなってくるんじゃないでしょうか。
そう、みきちゃんからね、和尚様に、うん、あの敷地が広いから落ち葉のお掃除にご難儀ですねって、レレレのおじさん懐かしいです、レレレの和尚さん、ウルトラ和尚さん、スーパー和尚さん、いろいろありますよ。
あなたが思う和尚で結構でございますなんてね。掃き掃除、心の埃も掃き清め、そんな和尚の独り言。
そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚様、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。